今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章1節から6節です。ルカによる福音書第9章1節から、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も、袋も、パンも、金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。十二人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めて、今日からいよいよ第9章に入ります。8章まではイエス様の教えと御業が語られてきましたが、今日の箇所でイエス様は12人を呼び集められました。この12人とは、6章12節以下で選ばれた人たちです。6章12節13節にはこう記されています。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで、使徒と名付けられた。このようにイエス様は徹夜の祈りを経て、弟子たちの中からこの12人を特別に選び出されたのであります。そして彼らを使徒と名付けられました。この使徒というのは、使わされたものという意味です。つまりイエス様がこの12人を選ばれたのは、もともとですね、使わすため、派遣するためでありました。そして今日の箇所でいよいよその12人が使わされることになったのです、いわばここで初めてこの12人は名実ともに使徒となったと福音書は伝えています。では彼らはこれまでのところでは何をしていたのでしょうか。8章1節にもこの12人のことがこう語られていました。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。このように彼ら12人はこれまでイエス様と一緒に旅をしていました。彼らはイエス様の教えを間近で聞き、イエス様のなされる御業を間近で体験してきました。時には疑問をイエス様に問うてみたり、嵐の中でイエス様助けてくださいとすがったりしたこともありました。またイエス様の死人をもよみがえらせる偉大な御業に驚いたこともありました。今日の箇所では、そのような一つ一つの体験が、また経験が、そしてその度に彼らが体験した恐れや不安や疑問、またそれに対するイエス様の御言葉と御業が、彼らが派遣されるための良き準備、訓練の期間となっていたのだと知らされます。そのようにイエス様は十分に弟子たちを 訓練して教育して、いよいよこの九章で12人を派遣されるのであります。そしてイエス様は彼らを使わされるにあたり、彼らにあらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになります。悪霊に打ち勝ち、病気を癒すことは、これまでイエス様がしてこられたことですね。十二人はそのイエス様の力と権能を目の前で見てきたのですが、今彼らを使わすにあたってイエス様はその力と権能を彼ら自身に与えられたというのであります。もちろんそれは彼らにとって驚くべきこと、信じられないことだったかもしれません。しかし6節にこう語られています。12人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したと。つまり弟子たちは驚きつつも、彼らは実際にイエス様に授けられた力と権能を忠実に行使した、こう福音書は語っているんですね。しかしここで注意したいのが、イエス様が彼ら12人を派遣したのは、この悪霊を追い出したり病気の人を癒したりという奇跡を行わせること、そういう目的のために派遣したのではありません。もちろんそのような力と権能をお授けになりましたが、彼らを派遣する第一の目的は神の国の福音を述べ伝えることでありました。二節に、そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたりとある通りです。このことは実はイエス様も一緒でありました。先の8章1節に、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられたとあります。イエス様が町や村を巡り歩いておられたのは、もまた神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせるためであったですね。このように弟子たちもまたイエス様の目的にかなってですね、派遣されていったのであります。以前にも申し上げましたが、神の国ですね、この神の国とは神様のご支配という意味です。しかもこのご支配は当時のローマ皇帝のような支配ではなく、人の弱さに憐れみを注ぎ、病で苦しむ者に癒しを与え、悪霊に囚われている人を解放し、神様がどれほど愛しておられるかを気づかせる、そしてその恵みの支配のうちに主なる神様に従っていく、そういうご支配でありました。イエス様が述べ伝える神の国とは、まさに主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされているのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると言われたようにですね、まさにその通りにイエス様は神の国を述べ伝えられ、そして神の国の現れをご自身の御業や御言葉をもって伝えられ、そして今弟子たちをイエス様と同じようにですね、派遣していこうとされているのであります。このようにイエス様ご自身はですね、神様の恵みのご支配が、救いの御業が今や決定的に始まっていると述べ伝えられました。それがイエス様が述べ伝えられている福音です。 そしてこの神様の恵みのご支配を具体的に示し表すためにイエス様は時に語られ、時に悪霊に打ち勝たれ、時に病気を癒すというそういう奇跡を行われたのであります。このようにイエス様にとって奇跡を行うことは目的ではなく、神の国の福音を告げ知らせるための手段であったのです。そしてイエス様によって使わされている十二人にとってもそれは同じでありました。彼らもまたイエス様の宣教の御業に使わされて、神の国の福音を述べ伝え、その現れとして悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能が与えられた、授けられたのであります。そして今日の歌詞でありましたように、人たちはそのイエス様の御業をイエス様に使わされた使者として忠実に行った。それが今日の出来事であります。さてイエス様は12人を派遣するにあたって、3節でこうも言われました。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならないと。このように宣教するにあたって、何も持っていくなとイエス様は命じられたのであります。ちょっと私としましてはもうドキッとするような言葉ですね。何も持っていくな、多分戸惑いの方が先に出る、そういうイエス様のご命令だと思います。また今日の箇所はですね、他のマタイによる福音書、マルコによる福音書にも共通して語られていますが、それらを比較してみますと、ルカはですね、特に何も持っていくなということを強調していることに気づかされます。マルコによる福音書では杖一本のほか何も持たずとなっていますけれども、今日のところではですね、ルカはその杖さえも持っていくなと言っているわけで、本当に何も持たずということが徹底的に強調されています。またマタイによる福音書におきましては、働く者が食べ物を受けるのは当然であるという、そういう約束の言葉も語られていますけれども、この神の国の福音を告げ知らせる働きの中で、福音を信じ、神様の救いに預かる人たちが起こされて、ですね、宣教の業に仕えている人たちの生活を支えていくのは当然だ。そのようにしてあなた方の生活は支えられているのだから、心配するな。こういうイエス様の約束も語られていました。もちろんルカでも4節で、どこかの家に入ったらそこにとどまって、その家から旅立ちなさいと言われていますから、もちろん人たちの生活を支える人々がいることは示唆されていますが、だからといってですね、だから大丈夫だよとはイエス様はここでは言われていません。このようにルカによる福音書では、イエス様に派遣される者たちは何も持たずに出かけていくのだということが特に強調されているのです。では、ルカはそのことによって私たちに何を教えようとしているのでしょうか。ルカが教えようとしているのは、例えばイエス様の御業に使わされるなら、旅先に必要なすべてのものは備えられているから安心していきなさいということではありません。むしろ旅のための備えをすることを禁止することで、宣教に使わされる者の覚悟を命じられているのです。そしてその覚悟とは、イエス様の宣教の御業に使わされ、そこでなすすべてのことを自分の備え、自分の蓄え、自分の能力によって果たそうとしてはならないということです。そういうものはなくても大丈夫ですよという言い方ではなくて、 そういうものであってはならない。そういうものはあってはならない。またそういうものに頼ってはならない。このことが強調されているのであります。では、何によってその使命を果たしていくのでしょうか。それはイエス様が与えてくださる力と権能のみです。このことをルカは伝えたいんですね。自分の持っている能力や技術、いろいろな意味での蓄えや豊かさ、人柄や経験などではなくて、ただひたすら福音の力、そしてイエス様が使わされた使命により頼み、それに信頼して神の国の福音を、救いの知らせを述べ伝えなさい。このようにイエス様は言っておられるのであります。このことを考えますときに、逆にもしもここで、例えば自分で用意した何かとか、自分の力や蓄え、自分の中にもともとあるものを頼ったり、それを我が物顔で、私はこんなにできるんですとか、私はこれほど立派なんですとか、あるいは私はこんなに持っているんです、このようにしてこのイエス様の与えられた使命を果たそうとしたならば、きっとその語る言葉は神の国の福音とはかけ離れたものになっていったと思いますですね。イエス様がという代わりに、私が考える良いことはこうですと語ってしまったら、もうそれは福音ではありません。ああしなさい、こうしなさいと、何か自分が立て上げられていくことばかり考えてしまって、イエス様を第一とすること、そして何よりも語るものがですね、イエス様にの宣教の御業に使えるものが一番へりくだって、自分の力ではありません、イエス様の力と権能によってのみこの務めを果たします、こういう謙虚さを持って語らなければ、決してイエス様の御言葉、イエス様の代わりにですね、このイエス様の宣教の働きに使えていくことはできないということであります。神の国の福音を述べ伝えるということはそういうことなんですね。先ほど申しましたように、神の国の福音は神様のご支配を告げる言葉です。これが大切ですね。神様の一人子イエス・キリストが人となってこの世に来てくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださり、復活して新しい命を与えてくださった、その救いの御業によって、今神様の恵みのご支配が確立していることを宣言し、その救いへと人々を招くことが神の国の福音を述べ伝えることですですね。その神の国の福音は人間の知恵や力によっては伝えられてはいかないものです。またその福音のですね、宣教によって教会は立ってはいかない、そういうものであります。人間の力によって伝えられるものは所詮人間の言葉、人間の考え、人間の技でしかないからです。そして宣教する者が真実に神様のご支配を受け、神様のご支配にのみ信頼し、神様のご支配の中で述べ伝えるのでなければ、どうして神の国の福音を述べ伝えることができるでしょうか。そのことをですね、その覚悟をイエス様はここで12人に告げておられるのであります。そしてですね、今日の箇所では、そのことを彼らが忠実に成したとき、12人が成します宣教の技はイエス様の宣教の御業となった、こう告げていくんですね。これは 当に考えますと恐るべきことです。ご存知のように十二弟子というのはですね、もともとの学問の非常に立派な人を習熟した人たちではありません。また人柄もどうでしょうか。時に仲間割れをしたり、自分が一番とになりたいという、そういう思いに駆られる人たちでもありました。また弱さも抱えていますね。嵐の中でイエス様がおられるのに、ああイエス様助けてくださいと怖がったり、またやがてイエス様が十字架にかかれた時には恐ろしくなって逃げていくことになります。決して誰一人立派な人もいませんし、信仰の熱心なものもいません。自分の力や自分の知恵や自分の勇気や自分の意志に頼ることはできない、そういう者たちです。でもイエス様はまさにそういうものを用いられて、イエス様の宣教の御業をなそうという、本当に不思議なことをされようとしているんですね。世の立派な人ですね、威厳のある人、権威のある人、世の権威や力を持ったものを使われずに、まさに権威や力のないものを用いて、イエス様が与えてくださる力、イエス様が与えてくださる権威や権能を持って働くもの、そういったものによってのみ神の国の福音は述べ伝えられていくものなんだ。その不思議なですね、ある意味人間の考えで言ったら不思議な、しかしまさに神様によってなされる宣教が、すでにイエス様がここでお命じになって以来ずっとなされてきているということであります。ですから私たちも何か立派な人間になろうとかですね、知恵深いものになろうとか、救われてですね、あなたはもっと勉強しなければ救われませんよとか、あなたはもっと立派な人間にならなければ救われていませんよなどと言われることはありません。本当に自分の小ささを知り、ただ神様の恵みによって救われたことを知るものですね。神様の力、イエス様の力と権能によって、その宣教の働きによって私も救われたことを知るもの、それが私たち信仰者なのであります。本当に感謝なことです。そしてこのイエス様が弟子たちに、まさにイエス様の権能と力でもって行うという時には、この救いの約束と同時に、まさにイエス様の権威が裁きという形でも行われるということを表します。それが5節です。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき、彼らへの証として足についた塵を払い落としなさいとあります。ここで誰もあなた方を迎え入れない人というのは、イエス様によって派遣された人たちが神の国の福音を語っても、それを聞こうとせず受け入れようとしない、つまり神様の恵みのご支配を信じようとしない、そういう人たちです。もし信じる人が一人でもいるなら、その人の家を拠点としてその町での伝道が続けられていきますが、そういう人が一人もいないなら、その町を去ってよいし、その時には足についた塵を払い落とすということで象徴されていますように、もうあなた方とは関係がないと宣言しなさい、そうイエス様が言われているわけです。この宣言によって受け入れなかった人たちは神の国の福音と関係がないものとなり、あらゆる神様の恵みから切り離され、その人々は救いに預かることはできない、こういう印であります。 このように神様の裁きをも告げている、これがですね、宣教の働きでもあります。このように神の国の福音を告げ知らせる者は、同時にそれを受け入れようとしない人々に対しては神様の裁きを告げる働きをもする。これが十二人の人たちに与えられたイエス様の権威であります。これですから、これは大変重要な重い働きとも言えるでしょう。そのように考えますならば、一人の人が自らの力で背負うことなどできない働きと権威だなということに気づかされます。そしてだからこそ、自分の力や能力や思いを頼みとせず、ただひたすら神様に信頼し、イエス様に使わされたものとしての自覚と謙遜がなければ成し得ないということでもありましょう。そういう意味でイエス様は人たちに、この旅には何も持っていってはならないとお命じになったのであります。そして今日の箇所にありますように、使徒たちの任務はですね、イエス様によって派遣され、そしてその忠実にイエス様に従って歩む、その中でやがて教会を立て上げ、さらに教会がですね、福音宣教を行い、そして宣教者を使わすことで世界中に広がってきました。今この日本で私たちが神の国の福音を聞き、イエス様によって救われたのも、このイエス様による使徒たちの福音宣教の働きの広がりの中で行われたことです。そして今もなお、イエス様は聖霊においてこの働きに私たち湖北大教会を使わされています。一人一人が神の国の福音を告げ知らせ伝道する使命を果たすために、自分自身の力や自分が持っているものにより頼み信頼する、そういう思いを一切捨て去り、より一層イエス様の力にのみ信頼して、このイエス様の宣教の働きに共に預かっていきたい、そう願います。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。今日もあなたの御言葉に教えられ、そしてあなたがどれほど私たちを愛し、そして私たちにあなたの使命を与えくださっているのかを教えてくださり、心より感謝いたします。あなたの御国の福音を述べ伝えること、そのためにあなたは使徒を立て上げてくださり、彼らにあなたの力と権能とをお授けくださいました。そのことを通して、自らの力や知恵やまた能力ではなく、ただひたすらあなたにのみ信頼して、そしてあなたにより頼んで、この技に仕えていくことを願われたからです。私たちはそのあなたの思いをしっかりと心に留めて、こんな私を用いてくださる主を賛美しながら、この宣教の御業に私たちも仕えていくことができますように導いてください。どうぞ私たちの言葉と行い等を清めてくださり、あなたの御心にかなった言葉を語り、そしてあなたの御心にかなった技を成していくことができますように、一層御霊を注いでください。主よ、本当にその働きは自分の思いではできません。でもあなたが私たちを用いてくださる、そのことに信頼して、そしてあなたにすべてを明け渡して、この技を心から純粋な思いで成していくことができますように、より一層私たちを祝福し用いてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。